お聞きの放送は SBS の日本語放送です。詳しくは SBS 日本語放送のホームページ sbs.com.au/japanese へどうぞ。
ショッキングなシドニーの暴力の州で改めて政府に対し、デマや露骨な内容を削除しないソーシャルメディア会社を制裁するようにという声が上がっています。ボンダイジャンクションで一人の男が6人を殺害し、他に複数を負傷させてから2日も経たないうちに、シドニーの教会でライブストリームされていた礼拝の間にナイフ攻撃がありました。この両方の事件で、未検閲の暴力のビデオ映像がすぐにオンラインで広がり始め、それに誰が何のために関わっているかについての嘘の説明がついていました。それでオーストラリアの e-safety コミッショナージュリー・インマングラント氏は正式にソーシャルメディア会社にその内容を削除するよう命じました。最も過激で意味のない暴力的な内容がオンラインで広まっていくことから、オーストラリア人を守るために十分なことがなされているとは思っていません。ですから私はオンライン安全法に基づいて正式に彼らにその削除を強制するため私の権限を行使しています。私は X コープにこの内容の削除を義務付ける通告を出しました。法的な通知は今日午後メタにも送られますが、その後もさらに通知が送られそうです。違反が続く場合、私は私の裁量でさらに強い権限を行使することを躊躇しないでしょう。インマングラントコミッショナーでした。これまでのところそれがその命令への対応でした。前はツイッターと呼ばれていた世界的な政府問題のアカウント X は、それを違法で危険だと言って、その強制を裁判で争うと誓う声明を掲載しました。その声明は、X は国の管轄圏内で法を執行する国の権利を尊重するが、E コミッショナーは X の利用者が世界で見られる内容を指図する権限を持たないと言っています。そして X のオーナーのイーロン・マスク氏もこの削除の要求を批判しました。彼はオーストラリアの政治の両側の政治家たちを非難しました。労働党政権の閣僚クリス・ボーエン氏は、マスク氏は法律に従わなければならないと述べました。
イーロン・マスクは Twitter
がデマと暴力の吐き溜めになるのを喜んでいるかもしれません。しかし我々は違います。我々はそれを我慢するつもりはありません。イーロン・マスクはオーストラリアの法律は彼に適用されないと思っているかもしれませんが、我々は違います。オーストラリアのソーシャルメディアはすべてオーストラリアの法律に従うべきです。我々はオーストラリアの法律をその通りに執行するつもりです。連邦政府のボーウェン氏でした。保守連合のピーター・ダットン代表は珍しく超党派で賛成しました。ダットン代表は ABC の番組インサイダーズで、オーストラリアのデマ法をもっと厳しくし、もっと重い罰則を導入するため政府と協力する用意があると述べました。我々はイーロン・マスクの昨夜のコメントを見ましたが、彼らは自分たちは法律よりも上だと思っています。しかしここオーストラリアの法律はオンラインと同様、現実世界でも平等に適用されるべきです。フィル・クーリーが前に指摘していたように、あなたはインターネットで自由に流れている情報の一部を出版したために、様々な法律に基づいて裁判にかけられ、名誉毀損で訴えられるでしょう。e-safety コミッショナーが2023年に勧告した年齢確認体制があり、それは連邦政府がすぐに採用すべきことだと思います。しかし、我々が政権にあった時に可決されたオンラインセーフティ法は、その中にかなりの力を持っており、それを執行する必要があります。またその法律が不十分で、それを直したり追加したりする必要がある場合、我々はいかなる政府の努力も支持します。保守連合のダットン代表でした。スポットライトは今去年棚上げされた政府のデマ法案に当たっています。ダットン代表の発言は、政治的な討論と言論の自由を窒息させるという理由で、政府のその元々の法案に激しく反対した保守連合の方針転換を示しています。ダットン代表は今、 表現の自由とより厳格な立場とを正しくバランスさせるために、オーストラリアは依然慎重になるべきだと言っています。国民党のデビッド・リトル・プラウド代表はチャンネル9で、同じように感じていると述べました。私は言論の自由の保護を強く支持しており、政府がそれを検閲しようとしているときには慎重にならなければなりません。しかしこれは責任のある大きなリソーシズを持つプラットフォームです。それらの辛いイメージを掲載することが言論の自由のために良いことだと主張できる人は誰もいないと思います。国民党のリトル・プラウド代表でした。しかし、超党派の支持にもかかわらず、ダットン代表は、メタのような会社がオーストラリアで数十億ドルの収入を得ていることを考えると、この法案は経済に大きな影響を与える恐れがあると述べました。彼らが心配しているのは、オーストラリアの法律が支持された場合に、他の市場に及ぼす影響だと思いますし、それが我々が立場を決める一番の理由だと思います。それは我々にとって重要ですが、他の民主主義国にとっても重要です。ダットン代表でした。政府は確かにデマを議題に戻すことを歓迎していますし、従わないソーシャルメディア会社に厳しくすることを恐れていません。マリー・ワット農業相は、ナイフ襲撃の後、ソーシャルメディアで拡散した暴力的な内容に関する強い怒りの声が、デマ法の強化につながることを希望すると述べました。ワット農業省はスカイニュースで、イーロン・マスクは大衆の期待とずれていると思うと述べました。大変率直に言って、法律は自分たちに適用されないと思っているこれらのナルシスト的な大金持ちに、大衆はうんざりしていると思います。彼らには消費者に対して正しいことをする社会的な責任がありますが、それをしていません。彼らには生産者として、情報の発信者として、大衆に対して正しいことをする社会的な責任があります。彼らは大衆からたくさん金を稼いでいます。年に数十億ドルです。彼らは我々みんなに責任を負っていると思います。彼らは他のみんなのように法律に従うべきです。ワット農業省はこのように述べました。以上、SBS ニュースのルース・マッキュー・ディロンのレポートを SBS 日本語放送の長尾久明がお伝えしました。
もっとストーリーをお聞きになりたい方は iTunes や Google Podcast、Spotify などでお楽しみいただけます。